コミュニティラディオ天神777
知ってる？
就活！
はい、それでは皆さんおはようございます。
おはようございます。
元気やね。秋雨前線ならぬ台風だのなんなので天気がちょっと良くないですが、
はい、
10月も28日ですよ。
怖いです。
もう終わります ね、
ね、そうですね。
あっという間に紅白歌合戦になります、ね、
あ、
はい、ということで、時刻は10時ちょうど今1分となりました、はい、こちら福岡県福岡市中央区大名天神西通りにございますコミュニティラジオ天神コミュニティのスタジオから生放送ライブオンエアでおち1時間おちち時間
おちち時間
おちち時間、
はい、
はい、お伝えいたします。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で放送312回目
開始。
早いですね、もう300回記念から。
12回。
あ、そうか、
はい、
へ
え。あの夏でしたもんね。
夏でしたね、
うん、
夏休み入る前ぐらい、
うん、もう寒くなってきて、うん、秋が一気に冬になった気がしますね。
でも昨日暑かったでしょ。
昨日は暑かった。でも昼間はすごい暑かったんですけど、やっぱり夜になると寒暖差がすごいので、
う
ん、
寒いですよね。
体調管理気をつけてくださいね、うん、
はい、北尾さん。ありがとうございます。昨日ガチャピンやってました
ね。はい、可愛かったです。
ということで、じゃあいつものやついきますか。あれ持ってるしますか。
調査読みを、
はい、どうぞ、はいはい、
この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたします。
イエーイ。
今日もいい声ですね。
ありがとうございます。
安定ですね、うん、神ですねこれね。
そこまで言われるとちょっと。
じゃあとりあえずそれぞれから近況報告自己紹介をお願いしたいんですけど、誰かいきますか。
じゃあ、はい、いきます。
はい、どうぞ。
皆さんおはようございます。西南学院大学4年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。
イエイ。
先日ですね、うん、土曜日と日曜日に台風が結構もう九州地方直撃したと思うんですけど、その曜日に私はあの福岡を飛び出して大分と熊本に旅行に、しかも私7人乗りを初めて運転してですね、高速道路で走って行ったんですけど、まだ行きは曇っていて雨が降ってなかったんでよかったんですけど、まあ夜からそのすごい霧がすごくなって山道を通っていったので、もう普段そんな大きな車を運転しないのに、しかも周りに後輩を乗せて命を預かってる中で山道を運転し、帰りは台風の風に煽られながら高速を運転するっていう結構クレイジーな旅行だったんですけど、まあ無事に何も怪我することなく事故もなく帰ってこれたので、すごい一安心ですね。よかったなって思います。
お帰りなさいませ、
はい、ありがとうございます。久しぶりにもう穴犬っていうかサークルをできて、後輩とたくさんワイワイ騒げて、はい、まあこれで4年生の旅行は最後になるんで、楽しさ半面すごく悲しかったんですけど、まあ
もう一回やればいいじゃん。
いや、まあ個人的にやれるはやれるんですけど、そのサークルの行事としての4年生のこの旅行っていうのはもうこの間で終わってしまったんで、終わってすごい楽しかったなっていう余韻に浸ると同時に、もう卒業でもう終わってしまうんだなっていう悲しみの方が最近は多いですね。何に対しても あ最後かっていう悲しく感じます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
まあ最後というより、ね、その場を一生懸命楽しめばそれでいいんじゃないですか。
そうですね、
最後最後っていうから悲しくなるわけであって、
いやでもやっぱり浸りますね、余韻に。こう今まで結構頑張ってきたこととかがあったんで、まあ大学祭しかりとか、今年は参加しなくなって、はたこう客観的に見るようになって、うん、なんかああすごいこういうことやってたんだなって、改めて自分のやってきたことをなんかこう実感というか、自分は今やってきた時はそう思わなかったんですけど、客観的に見るとなんかこうすごく別の視点で見れてよかったりはしますね。
ああ、
はい、
偉いね。なるほど、まあ、その辺は後のちほど具体的に、はい、ちなみに車種っていうか、別にメーカーの名前とか言ってもらってもいいんで、何言うんですか、7人乗りって。
何でしたっけ、マツダだった気がします。
へ
え。私の車種とかまで分かんないんですけど、そんなに大きな車じゃなかったんですけど、うん、割と7人8人かな、1人 あ、7人ですね。7人乗りを運転してましたね。
はあ。
でも運転はしやすかったです。逆に、多分、大きい車の方が、バック、あの、モニターとかもついてるので。
いや、それをね、言おうと思って。大きい車の方が目線も高くな なるし、目線が高い方が疲れにくいんですよね。目線が低いともう、とにかくストレスがすごいっていう。
そうなんだ。そうなんだ。
視野が広くなる。
そうですね。
昔僕トラック運転したことあるんです
よ。
トラックの、だからギリギリセーフの 2トンかなんか。
ああ、もう普通免許証で行けるギリギリの。
そうそうそうそう、という時にもう、なんちゃうトラック野郎じゃないけど、なんかね、気持ちいいわけよ。
そうなんですね。
高速道路の視界がやたら広いし、もうブワーってくるっていうか、だからあの、バスの運転手さんみたいな、はい、こんな感じ。
そうですね、うん。私も結構不安だったんですけど、かえって自分の、車軽自動車なんですけど、運転してみると、あ、すごい普通自動車で大きい方が運転しやすいなって、そうそうそう、思いました。
小回りは効かないけどね、
はい、
駐車ってディキシって当たりますから。
そうですね。
はい、
はい、
次は、
あ、はい、私が行きます。皆さんおはようございます。九州大学農学部3年の阿部千純です。本日もよろしくお願いします。
イエイ。
はい、私の近況報告なんですが、まあ、なんでしょう、もう10月も28日になりまして、もう2学期後期の授業も始まり、後輩も入ってきて、そうですね、ちょうど1年前に今の学科というかコースに配属されたので、この1年で後輩を見ると1年前の自分たちなんで、自分に何が身についただろうと思いながら日々過ごしているわけですけれども、うん、そうですね、そんな近況報告なんですが、2週間前に私、北尾さんからですね、10倍速く書ける超スピード文章術という本をいただきまして、この本を読ませていただきました。なので、ちょっとこの感想を一言添えて、と思います。スピード文章術ということで、私は、技術書、テクニック的なものが書いてあるのかなという、なんでしょう、その文体であったり、書き出しであったりとかいうものかなと思って読み進めたんですが、この本のですね、6章あるんですけど、半分が素材集めに関する内容でした。で、その素材を集めるにあたり、何が大切かっていう中で、そうですね、私が一番感じたのは、コミュニケーションの大切さというか、そういうものを説かれている本だなと思いました。なので、そうですね、それが一番衝撃的だったんですが、その中で、文章を書く中で私が、今まで気にしてなかったことというか、今まで自分が考えていた中で、これは違ったんだなというか、観点が変わった言葉がありまして、それがその、みんなに向けて書く内容は誰にも伝わらないっていうことが書いてあって、確かにこういうラジオとかやってるとですね、どんな人が聞くかわからないから、どんな人にでも届くようなことをやろうと思うことが、って思ってたんですよ、ずっと、うん、思ってたんですけど、その結局平均的な人なんてどこにもいないんだから、うん、ある具体的な人に向けて情報なり何なりを発信すると、それに確かにそれと全然違う人に伝わらないんですけど、その人の周りであったり、その人に近い価値観を持った人には伝わる、確実に伝わるっていうことが書いてありまして、ああそうなんだなと思って、ちょっと今後に生かしていきたいなと思います。はい。
拍手。
拍手です。ありがとうございました。なので、はい。
それを気づいて、ここでアウトプットするってなかなかの感性だなっていうか、これ、東京とかだったら10万、20万払っていかないといけない研修でないと教えてくれないレベルですよ。
そうなんです。
そこに気づくっていうところは、う
ん、いやー、素晴らしい本をいただいたので、いえいえいえ、ありがとうございました。
一瞬鳥肌立ちましたね、なんかここで来るかっていう。確かにそうなんですよ、このやっぱり今の時代は、この何度も言うけど、情報化社会じゃなくて情報社会の中で、情報がもうアホみたいにわーっと洪水のことがある中で、うん、相場的に誰でも通用するような、なんかそれ耳障りのいい言葉を言ったところで全く伝わらない、
うんうん、
だから例えば政治の世界で言うと、その大阪の前の市長の橋本さんとか、今回の希望の党のね、都知事の小池さんみたいに、もう両極端っていうか、こうですっていうふうに断言しちゃうとか言い切るとか、もしくは電波を使ってるんだけど、地図民に対して私は語りかけてるとかね。それでも実際今あなたに対して話をしてるけれども、 他の人たちみんなうなずくわけでしょ、
うん、
それは何かっていうと、もう伝えるべき内容が明確だからですよね、
うん、
そこにいやちょっとねソフトバンクも頑張ってますけどって、頑張ってるってじゃあ誰に対してどう伝えてるのって話になっちゃうから、うん、っていうようなところですよね。
いやまあそうですね、なんかこう結構そのストレートにこう言うのはいいんですけど、やっぱこう大多数の人が聞いてる分、そういうところがメディアの難しいところかなっていうのはちょっと今思いました、うん、こう公の場で言うってことは結構いろんな人も聞いてるので、いろんな批判とかもあるじゃないですか、うん、だからこう伝えたいんですけど、こういう普通のタレントさんとか政治家とかじゃない限り、なんか結構そういうことを言うのってメディアで難しいから、うん、それを結構いろんな人にも分かってもらえた方がメディアももうちょっと発信しやすくなるんじゃないかなってちょっとだけ思いました、すいません。
まあメディアが多くなって複雑化しましたからね、だからこそより一層そういう風な求められている部分もあると思うんでね、うん、うん、はい、
はい、
10時11分になりますが、
はい、
はい、では締めどうぞ、
はい、
ハードル上がってますよ、
はい、本当にちょっと上げられてどうしようと思って、まあ、まずは、はい、皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム2年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
イエイ、
イエイ。私も先々週の放送で北尾さんにお誕生日プレゼントということでストレングスファインダーをいただいたんですけれども、まだ全部読み切っていないので、診断結果とともに後日また次回改めてお話しさせていただきたいなと思います、うん、で近況なんですけど、そんなお二人がすごくいい話をした後でこんな近況言うのあれなんですけど、私先週オクトーバーフェストに行ってきました。
おー大事大事だよオクトーバーフェスト
大丈夫ですか、うん、なんかただ飲んで騒いで楽しかったっていう話なんですけど
でも季節を感じますからね、いろんな
楽しかったです、うん、でそこで思ったのは本場に行きたいと思いました。
あーほう、ドイツ、
ドイツに
ビール、
はい、行きたいなと思って、その一緒に行った友達二人がいるんですけど、うん、その二人がすごく旅好きな人で、うん、よく春休みとか夏休みとか長期休みを利用して自分でバイトとかで稼いだお金でヨーロッパとかもう世界各国を旅するようなアクティブな友達なんですけど、うん、その二人のヨーロッパの話を聞いてたら、なんだかこう羨ましい気持ちと自分は語れない悔しさといろんな気持ちがあってでその二人にかけてもらった言葉が、いやヨーロッパでさ会おうよもう一回こんな感じでって言われて、ちょっと行きたいなって思って、
かっこいいですねその子たち、
はい、はい、行きたいなと思いました。
ヨーロッパでもどこですか、特に
ヨーロッパでも、まあ、同じようにそのオクトーバーフェストがドイツのイベントなんで、うん、ドイツに行きたいなっていうのと、あとはオランダを勧められました。ヨーロッパに行った友達に。
それはなんでオランダを勧められたのかな。
オランダを勧められた理由は、まあ、いろんな国を勧められたんですけど、うん、ヨーロッパに行ったらいろんな出会いがあるよって言われました。
あ、ね、
でオランダはいいよってなんか言われました、うん、あ、
人との出会いがね、
人との出会い
温かいって意味なのかもしれない
ですけど、いろんな国を教えてもらって、ね、私全然世界のことをまだまだ知らなくって、どこの国がどうだとか、うん、この国はどういう特徴があるからこういうの見た方がいいとかも全然まだわからないんですけど、うん、確かに長崎住んでた時とかハウステンボスとか、あと今ないんですけどオランダ村とかあって、なんとなくオランダの雰囲気というか、チューリップがあってなんかちょっと可愛らしくってみたいなイメージがあるんですけど、まあでもあくまでそれイメージなので、
確かに
ちょっと実際に目で見てみたいなっていうのは強く感じました。
なるほど。オランダ村って今もあるのかと思ってました、私長崎に。
今はオランダ村のところに行くと、なんだ、象。
象
はあるんですよ。
銅像。
銅像？銅じゃないんですけど。象はあるんですけど、今は前ほどオランダ村として、こう、営業されてるわけじゃないと思います。
まあ昔ね、長崎ってのはバイオパークとオランダ村っていうね。
聞きました。
今、ハウステンボスに集約されましたけど、長崎バイオパークのラッコ。分かる人が分かる。
ラッコ？
とある人が分かる。長崎バイオパークのラッコとオランダ村でオランダの何かみたいなね。
へえ、そうなんですね。
だからスペースワールドができる前後のあたりの話ですよ。
へえ、そんなに前のお話なんですね。
いつ頃ですか？
あなたが生まれる前じゃないかな。生まれた時ぐらいじゃない？
結構前ですよね。
そうですね。
そうそうそうそう。
でも私は小学校の修学旅行とか結構そういう感じでした。オランダ村とバイオパークとみたいな感じで、兄は行ってたんで、まだその時は。た印象だったんですよね。
そうですね、うんうん、
なるほど。 ということで、はい、ちょうど15分になりましたので、
はい、
今日のオープニングナンバーですが、これ誰が選んだんですか。
はい、私です。
じゃあもうとりあえず曲紹介いきましょうか。
はい、はい、星野源でファミリーソング。
コミュニティラディオ 10G トリプルセブン。
はい、星野源でファミリーソングでした。
はい、時刻は10時20分、まもなく21分というところでございますが、コミュニティのスタジオからお届けしております。知ってる就活の第312回放送。
はい。
じゃあ今日のテーマ行きましょう。今日のテーマはこちらです。
はい、今日のテーマは、ハロウィンと就活。
ね。
はい。
あら、なんか期待してたんですけど、何も変化がないようです。
よっハロウィン。
ハロウィンの季節ですね。早いですね。
もうだからあと3日しかないんか、ショー、はい、うん、ね。
先日、北尾さんも。
昨日、
はい、
ガチャピンになりました。
はい。
かわいい。
あ、もうね、道路で手を振ったら選挙のことみんな手を振ってくれました。
選挙活動です
か。子供たちがすごい寄ってくる。
かわいかったですもん、もう。
いやいや。
ガチャピンさんでしたね。
はい。
ぜひなんかそれぞれあるんでしょ、ホームパーティーかなんかでやるの。
なんかね、やるんですか。
私はまず明日バイト先でちょっとハロウィンコスチュームイベントということで、
うん、
まあ、カチューシャをつける程度のことを、うん、まあ、考えてて、
もっとさ、なんかやろうよ、なんか
いや、とりあえず明日はですよ、
うん、
明日はまだ本番じゃないですから
で、
10月31日本番はお寿司になる予定です。
お寿司。
はい、
お寿司。
お寿司になる。
頭がドーンってなるの。
いやいや、体全体でお寿司です。
そうそう、放送で言うとやばいですよ、
どういう感じでお寿司になるのか
っていうのが、うん、あの去年も21世紀プログラムの同じ同期のみんなで、うん、あのハロウィンのコスチュームをしたんですけど、うん、その時はおのおの好きなコスチュームをしたんですね、
うんうん、
で私はその時悪魔になったんですけど、
うん、
なんかみんなこうハロウィンの時にやるコスチュームってなんとなくこうあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
悪魔なのかかぼちゃになるのかあとはこうゾンビ系になるのかっていうこう定番みたいなのあるじゃないですか、
うんうん、
でもひときわ去年目立っていたのが同期がやってたお寿司なんですよ。
お寿司
が全身まず白い服を着て、
うん、
そして背中のところにネタを乗せるんです、
う
ん、で黒いベルトでそれを固定してお寿司になるんですけど、うん、去年やってたのがマグロと卵を2人でやってて、それがすごい面白くて、かつ可愛らしくて、なかなかしない仮装だと思うんですよ。
しないね。
で、それを今年は全員でお寿司になろうじゃないかということで、糸キャンパスでお寿司になる予定です。
じゃあぜひあの Facebook と Instagram 楽しみにしてますんで、
チェックして。
それは顔も白く塗るの。
いや、塗らないです。
あ、そこは白くね。
授業があるんで。
あ、なるほど。
でもそれあのさ、寿司で授業を受けるんでしょ、はい、寿司の格好をして。
えっていうのが、まあ、そのちょうど10月31日の火曜日が21世紀プログラムだけの必修の授業ばかりなので、
うん、
そういう格好でも、まあ、受けられるは受けられるんですけど。
でも去年か一昨年だっけだ、あの山口大学の国際総合科学部っていうところが、はい、授業ハロウィンの日に、
はい、
学生100人いるんですけど、ね、学部生全員がハロウィンの格好をして授業を受けるっていうことで1日通したら全国ニュースになってました。へー、ニュース通信でアホだなこいつらと思って。いや、でもそれもさっき言ったあれですよ、明確な伝え方っていうか、うん、ハロウィンで授業を受けるっていうことでドーンってやったら、ぜひあのお寿司になって授業を受けてください。
まあ、お寿司の状態であのゼミの発表をしたいと思います。
いいね、うん、そこで先生もねお寿司になってください。
先生の分も用意して。
先生の分も、はい、
はい、
なるほど。ちずちゃんは何かしますか。
私は今のところ予定はないですけど、
去年とかその前とかは。
ハロウィンはですね、そんなにないですかね。いや、一応店でそのトリカートリートって言って子供たちにお菓子は配るんですけど、うん、そうですね、今年のハロウィン31日はちょっと私の研究室決めがあるので、
ハロウィンどころではないっていう感じかな。
それどころではない感じではありますけど、うん、今回このテーマをいただいてですね、
うん、
その 自分なりに考えまして、うん、ハロウィンと就活結びつけようと思って考えました。だからハロウィンってあのケルト民族の収穫祭だったらしく、
はい、
で昔そのケルトでは10月31日が1年の終わりだったらしいんですよ。
なるほど。
なのでそのハロウィンって聞くともう11月になるじゃないですか、うん、もう冬も始まりってなると、はい、就活的に言うとまた次の何でしょう新しく始まるのかな、
うん
うん、また自己分析なりなんなりっていうまたこう毎回巡ってくるものですけど、うん、このハロウィンが終わることでその切り替えというか、うん、そういう時期になってくるんだなっていうのを自分で自分なりに解釈して考えましたね。
うん、早いところはもう募集が始まってますよね。
そう
ね。もう多分テレビ局とかだともう12月から募集とかはしてるんで、
ね、
うんうん、
エントリー締め切られた曲とかもあってびっくりしました。だいぶ早くなってるみたいです。
キーで
キー曲です。
まあキーは早いですもんね。なるほど。
なんか例年より2ヶ月早いっていう風になってて、だからどんどんこうやって早くなるんだなと思うと、
今の周期が前の周期に比べてすごく遅くなってるからちょっと戻りつつあるのかなっていう感じはします。前は12月からがスタートだったから、うん、もうその多分テレビ局の首都圏の方はもう10月とかから多分締め切りとかあってただろうと思うし、今が多分期制度で3月解禁ってなってるから、
うんうん、
まあ元に戻りつつないと多分企業の方もすごく就職活動長いスパンがあるから大変だろうから、うん、早くいいこと取りたいなっていう意図があるのかもしれないですね、うん、それは、
うんうん、なるほど。
これからどの時期に就活があるかわからないけど、はい、前々の準備は必要だなっていうことですよね、うん、
意識してやっていこうかなっていう感じですけど、うん、リンコさんは何かハロウィンあります？
今年は何もしないんですけど、私大学1年生から3年生までの3年間は全部やってました、はい、ハロウィンを。
じゃあ1年生の時は
?1 年生の時は赤ずきんになって、
かわいい。
やってそう。
かわいい。
2年生の時は、学ランを着て男装をして、
見てみたいです。
で、3年生の時は、メイド服を着ました。
あ、ニャンパッパですか？
じゃあ、ニャンパッパじゃない。
あれ、ニャンパッパ？
ニャンパッパじゃないけど、血だらけにして、しかも私、天神まで、その時はずっと2年間、大学1年生と2年生の時は、先輩のお家とか、
はい、
あと大学周辺でやってたんですけど、うん、3年生の時は、もう街に繰り出そうじゃないか、みたいな感じで、夜、もうそのメイドのコスプレのまま天神に行き、はい、どんちゃんし、そしたら天神の地下街が閉まってしまって、私はこのメイド服で朝を迎えなければならないのかっていうことになりました、去年は。だからそこからカラオケで、まあ、オールしてっていう感じで。
翌日どんな気持ちで帰るんですか？
ボロボロな帰りました。ボロボロで
血だらけで
っていうことをやってましたね。今年はまだそういう予定はないですね。でも今年はしないんだと思います、もう。
え、しないんですか？
うん、もう、しないかな。
いや、だってさっきあれだけ、もう最後って、惜しんでたんだから、最後ぐらいやろうよ。
最後のイベントを。
にゃんぱっぱ、なんか血だらけ、なんとかとか。
そうですね。にゃんぱっぱで。私もじゃあ逆にもう、旧大に行ってやろうかなって感じです。もう逆に。
ありです、ありです。
旧大の子たちもキャンパスを飛び出さないと、やっぱり街に繰り出さないとハロウィンは。
そう。糸キャンパスから天神に行くのって、すごい時間と距離がですね、あるんですよ。
だから、あれですね、その糸から天神にキーのカラオケでオールして朝帰ればいいんだ。
だって
辛い。
あれですよね、10月31日、この界隈はすごいですよ。
すごいから。
ってことある？
はい、私が高校3年生の時、10月31と11月1日が21世紀プログラムの二次試験だったんですよね。で、長崎から母と来て、博多にホテルを取ってたんですけど、博多駅すごいことになってました。
い
や
びっくりしました。
やっぱりもう、前まで結構そんなハロウィンって盛り上がってたイメージがないけど、
全然
やっぱ、ここ最近その、ブーム、ハロウィンブームっていうか、こう、インスタとか、やっぱそういう SNS で発信することで、まあ、インスタ映えじゃないですけど、映えることを従う子たちが増えたから、
確かにそうですね。
もっともっとなんか増えたような気がします。
なんかわざわざ海外からもいらっしゃるっていう、お話もありますね。
だって、僕らが子供の頃、そう、大体この番組になるとあれなんですけど、恵方巻きなかったでしょ？
そうなんですか？
そうですよ、僕。 恵方巻きなんて大学で東京に行ってなんか知らんけどローソンぐらいから始めてこんなんねえよなって話してた。あれですよ、1997年8年ぐらいから一気にバッと来て。
そうなんですか。
子供の頃は基本豆巻きでしたもん、節分。恵方巻きも関心なかったし、あれ元々大阪ですからね、あれ。大阪でもやってない
じゃないですか。伝統的なものだと思ってました。
私たちぐらいの年代から。
全然だからあの方のお父さんお母さんなんて子供の頃恵方巻きの絵の字もないですよ。
すごい、そうなんですね。
とハロウィン。ハロウィンなんて日本人がやるもんじゃないと思ってたし、あんななんかハリウッド映画の世界のことかと思ったらなんかいつの間にかね、
ハロウィンは本当に今々な感じしますね。
すごい
今
そうですね、私も大学入るまでそのハロウィンだから何かするってことはなかったんですよね。高校時代とかもなかったから、なんか福岡に出てきて、うわ、先輩たちこんなことやってんのなみたいな田舎の子のみたいなイメージでやってたから、まあ楽しいですけどね、何かこうやっぱ危険がないようにしないといけないですね。こう事故とかが結構あるって、盗難だったりとかあるから、まあ節度を持ってハロウィンを楽しんでいただきたい、
ね、せっかくなら楽しい一日にしたいですもんね。
でもそういう大学とかでイベントがさっきの山口大学みたいにあったら面白いですよね、ゼミとか学校とか。仙南はその7月7日にあのイカタデーっていうのがあったりするんですけど、はい、そういうもうイベント化したら絶対楽しいですよね。
何でしょう、こう言い方はあれですけど、そういうのを利用してね、こう何かを発信するっていうのも一つの手かなとは思いますね。
そういうところが季節感も感じられたらいいです ね。
やっぱ大学の広報活動必要じゃないですか。今の時期だってオープンキャンパスとかでどの大学がいいとかっていうの、もう大学の競争が始まる時期だから、こういうことやってるよっていうイベントがあると
大々的にね、
来たがる子たちが多くなるかもしれない。でも旧大とか皆さん目指すところだからね、
いや、ありがとうございます
目指すところだからね。
まあお後がよろしいようでまあでも就活でございますけれども、
はい、
実はハロウィンに引っ掛けた就活イベントも最近出始めてます、なんかそういうこともやってもいいのかなと思いながら、いや今日こういうテーマでやってますけど、皆さんからなんか新しいアイデアも出るのかなと思いながら、どうですか、なんかねハロウィンで仮装して合同会社説明会とか、仮装で面接とかね。
仮装で面接いいですね。その普段のスーツ着てキリッとした表情っていうのって、なんかそれのなんだろう、自分の見せ方を、まあ、こう工夫する必要がそこでもありますけど、仮装すると、より一層普段のその人の人柄だとかが見えにくくなるのと、その一方でどういう仮装をチョイスするのかとか、どういうメイクで臨むのかとかって、その人のこれまでの経験だとか、その人の人となりというか、なんかそういうところが見えてきそうな気がします。個性っていうんですかね、
なんかもうスーツばっかりになって、まあそれも一種の仮装だなと思いながら、
いやそうそうそう
そう、なんかちょっとそう考えると別にスーツじゃなくてもっていう気はするんですけどね。
ねえ、ねえ、ちょっと就活したのに。私は割と髪型とかこだわらずに行ってましたね、就活は。結構、前髪をこう分けて、ピチッとして、なんかこう、キュッと結んでっていうのが本当にしたくなくて、もう本当に私が髪の毛を切った理由は、合同説明会とかに行って、みんな同じで嫌って思って、私は同じになりたくないし、大量生産型っていうか、あるじゃないですか。ああいうのになりたくないと思ったから髪も切って、割とその、髪の毛も黒かったんですけど、周りの子に比べたらちょっと明るかったし、前髪もきちっとしなくて、こう普通にいつもの前髪で行ったけど、そんなダメだよって言われたこともなかったから、そこで結構自分はこうですみたいなのをアピールしてたんで、まあ、ハロウィンで就活するんだったら、もっとその就活の仲間を増やすハロウィンイベントがあってもいいかなって思います。今の時期だったら就活生、まあ、大学3年生もうすぐ就活だなって思いながら、何をしていいかが多分今分かんなくて、先輩とかに話を聞いてる時期なんで、そういうイベント化して、先輩と他大学の先輩だったり企業の方と、まあ、食べておしゃべりしながら、まあ、ハロウィン会っていう名目で就活についての相談会、
交流会とか
気軽にできる座談会とかって結構きちっとしてて、いろんな人がいるから変なことできないって思うんですけど、そういうイベントだったら結構面白いかなって思います。
たくさん吸収できそうですね。
素晴らしいまとめ方ですねさすが先輩 ということで、はい、次の曲なんですが、
はい、
何の話ですか？
って、
はい、
なんか雨が降ると個人的にすごく聴きたくなる曲です。あの歌詞を聴いていただきたいのと、これ作曲したのが、あ、今名前ど忘れした。
誰？メンバー？
違います違います。あのすごい、あの曲調を聴いたら分かります。コーラスで歌ってらっしゃいますので聴いていただきたいです。
牧原のりゆき。
あ、違います違います。じゃ聴いていただきたいです。
そう、ね、
名前ど忘れしちゃった、はい、はい、嵐で復活ラブ。
コミュニティラディオ 10G Triple Seven。
チズミンの言葉ギフト。はい、皆さん改めましておはようございます。チズミンこと阿部チズミです。このコーナーでは日々就職活動を頑張っている就活生の皆さん、番組を聞きのリスナーさんに私からの言葉のプレゼントを送って応援していこうという内容になっております。皆さんの心を残るような宝物になるような言葉になればと思っておりますのでお聞きください。では今日のギフトです。 Kite rise highest against the wind, not with it。 はい、これはウィンストン・チャーチルさん、英国の政治家の方がおっしゃった言葉なんですが、直訳すると帆は風に逆らっている時に最も高く上がる、風に流されている時ではないという言葉です。これは、まあ、自分なりの解釈なんですが、主体的に生きることはおそらく困難もつきまとうと思います。しかしそこで頑張ることで自分がもう一歩なりもう二歩だりずっと何ランクも上に上がることができると思うので、皆さんそう考えてくださいということですね。はい。で、自分がなんで今回これを選んだかということなんですけど、私高校3年生の妹がおりまして、で受験生で、すごい、もう10月も終わりますからね、センター試験、二次試験で、まあ追い込みの時期というか、まだちょっと早いんですけど、自分ができないことを実感しているようで、どんどん、なんでしょうね、すごい辛い思いをしているというのを、私が先週実家に帰った時に話しまして。で、うまくいかないっていうのは、自分が自覚できているっていうのは、苦しいこともあるんですけど、そこを乗り越えることで、もう一歩上の自分になれるということなので、頑張れっていうふうに励ましてきました。で、そうですね、皆さん、その、うまく、もし今、うまくいかないこと、すごく辛いことがある方は、その困難を乗り越えることで、自分が成長できるチャンスだと思って、頑張ってください。で、今日の言葉、もう一度言います。Kite rise highest against the wind, not with it。はい、以上、今日の言葉ギフトでした。
なるほど。
ウィストン・チャーチルって、あのイギリスの総理大臣が首相だった。
あ、そうです。あの、あ、戦時、第二次世界大戦の時の、そうですね、首相で、すごい、
ね、
はい、
今あの映画公開、まだ公開中かな、あのノルマンディ上陸作戦の真逆の、だから、ドイツがフランスに侵攻されて、なおかつその勢いでイギリス本土に攻めるかもしれないっていう時の撤退戦、タイトル忘れちゃった。リンダさん何でしたっけ、なんかダンケルクかな、なんか、
ああ、聞いたことあります。
そうそうそうそう、あれって、あの歴史上での本格的な撤退戦で成功を収めた一つの例なんですけれども、あれで、いわゆる名誉ある撤退というかをフランス軍とイギリスがしたことによって、体力が温存できて、結果的にノルマンディ上陸作戦で逆に、まあ、ナチスドイツを、まあ、叩く一つのきっかけになったっていう、その要は負け戦なのに、それがドラマになってるんですけどね。
そう、珍しいですね。
そうそうそう、でもそういうふうなことを含めて、あのチャーチューっていう人は本当に
そう、
苦労人なんですよ。
なるほど。なんかどうなんですかね、その時期にこの人がいたからっていうのか、もっと違う時代にいた方が良かったのかっていうのは、まあ考えようですけど、きっといるべき時にいるべき人がいたっていうのを考えると、 すごいな。
鳥肌立ちましたね。君は何歳なんだ。言葉ギフトじゃねえよ、なんかもう。
講座受けてるかな。
いやだからそうですね。なんだろう、すごい人だったんだなっていうことは感じますけど。
いかがですか、北尾さん。
いや、僕チャーチル好きなんですよ。
おお、じゃあ今日はベストタイミングな感じですね。ですね、
まあなんて言うんでしょうね、そのだって今日の本の話だってそうじゃないですか。まあ、届くべき人っていうか、届けるべきものっていうか、ね、方が上がるっていう部分に関しても、ね、風に逆らって、その、ね、あの風を大いに帆で集めて、それを推進力とするわけですから、
うん、
ね、
そうですね、
僕じゃなくてそういう話を聞きたいんですけどね。どうですか、
ミューミューは。
いやー、なんか最近言葉ギフトのコーナー全体の話なんですけど、あの一つ一つの言葉が本当に胸に刺さるというか、
わかるわかる、
なんか今の自分の状況にどんな状況でも当てはまるというか、なんかあ、そうだなって考えさせられることとかがすごく多くて、このコーナーすごい楽しみです。
ありがたいですね。
そうですね。
いや、ありがたい、ね、
はい、
タイムリーなんですよ、
う
ん、
そう。いつもタイムリーなものを選んでくれるから、
ちょうどこう悩んでることとか思ってること、心の中での葛藤にこう明るく光を照らされるような、もうありがたやって感じです。
いや、ありがたいですね。いや、私もそういう言葉だから、そういう人たちに向けて、多分そういう状況の人たちばっかりじゃないんで、だからきっとそういう風に今思ってる時に、あ、欲しい言葉が来たなっていう人がいればいいなと思ってやってるので、本当にこんな
素晴らしいです、
うん、直接言ってもらって嬉しいですね。
素晴らしいです、
はい、
先輩ですか、先輩。
先輩ですか。そうですね、まあ逆境があるからこそ今があるみたいな感じで、私もまあ思ってる部分はあるので、すごい辛いなって思って、同じこと復唱するようであれなんですけど、辛い時って自分が一番きついって思ってるから、周りのこととかも考えられないんですけど、それが終わった後とかに周りのことも感謝できるようになれば、すごい成長だなって思うので、まあ辛い時はあるだろうし、それが成功になるか失敗になるか分かんないんですけど、それが結果自分の糧になるし、何か自分を形成する一つになると思うので、まあそれ逆行というか、まあ、耐えることも、まあ、今言ったように必要だし、すごいすずちゃんはタイムリーなことを言ってくれて、しかも言い方がすごく、解釈とかもすごく、まあ人それぞれ違うんでしょうけど、私は結構同じような解釈でベストヒットなので、これからどんどん頑張っていってほしいなって思いますね。以上です。
ありがとうございます。
素晴らしい。ということで、もう間もなくエンディングに向かえるのですが、はい、次の曲は、
はい、阿部が選びました。
はい。
はい、ですね、今日は天気が悪いので、私、今髪が長いんですよね。で、髪の毛がこうモサモサってなってしまって、
違うよ。
あ、それで前髪を切ったんですよ。
うん、
カメラで見てらっしゃる方わかると思うんですけど、で、それでですね、今日メンバーから小野陽子に似てるねってことを言われまして、で、今日はこの曲です。それでは紹介します。ザ・ビートルズで In My Life。
コミュニティラディオ 10G Triple Seven。
週末ドガンナットと
教えます、週末ミューミルウィークエンド。はい、このコーナーでは私ミューミューこと久富ミューが週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。まずはお天気からです。本日28日土曜日です。福岡地方、北九州地方、筑豊地方、筑後地方ともに雨となっております。そして29日日曜日は福岡地方、北九州地方、筑豊地方、筑後地方ともに雨のち曇りとなっております。こちらのお天気は福岡管区気象台の発表をもとにしております。そして2日間とも台風の影響でぐずついたお天気となっておりまして、先ほど最初の方にもあったんですけれども、朝晩でですね、寒暖差が激しいので体調管理には十分お気をつけください。私も実は今風邪気味なので、皆さんしっかり手洗いうがいをしましょう。そしてぐずついたお天気ということなので、お家でできることを紹介したいと思います。さあ、 秋の読書週間に突入したということで、今回は本の紹介をさせていただきたいと思います。実はですね、21世紀プログラムでのビブリオバトルでですね、私優勝した本がございますので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。港かなえさんの少女を今回は紹介させていただきます。主人公は2人の女子高生、アツコとユキです。幼い頃から剣道をしていたアツコは、高校はスポーツ推薦でいけると言われるほどの実力の持ち主。しかし中学最後の大会でアツコが原因でチームは負けてしまいます。その後アツコがたまたま目にした学校の裏サイトには、負けてもなおこれまでの功績が認められて高校から声をかけられているアツコに対する悪口の数々。これを機にアツコは剣道をやめてしまいます。そして周りの目ばかりを気にする子に。一方ユキは無口でクール。無口というのは単に喋るのが苦手なのですが、彼女には素晴らしい文才があって、落ち込むアツコを励まそうと小説を一本書きました。しかしこの小説が思いもよらぬ形でアツコの目に留まることとなり、二人の仲はギクシャクなってしまいます。そんな中、二人の元に現れたのが都会からの転校生、しおりです。夏休み直前のある日の昼食時、彼女が発したある言葉が二人に影響を与えました。それは、あんたたち人の死体って見たことあるでした。親友が自殺により亡くなったというしおりが死について語る姿を見て、二人が抱いたのはなんと羨ましいという感情でした。アツコに語ってやりたい、ユキに語ってやりたい、互いにそう思った二人はそれぞれ夏休みに老人ホームの手伝いと小児病院へボランティアに行きます。目的は人の死を見るため。とある人の遺書から始まり、遺書で終わるこの本、物語の最後で誰かが死にます。それはアツコなのかユキなのか、それとも全く別の誰かなのか。私が大好きな港かなえ小説のポイントの大どんでん返しがこの少女にもあります。読書の秋ということで、雨の日はご自宅で読んでみてはいかがでしょうか。
はぁ、すげえな、港かなえね。
はい、
ということで、ちょっとその辺突っ込んでいきたかったけれども、あとはい40秒で番組ね。じゃあ一言感想、今日いかがだったでしょう。どうぞ。
風邪気味なんですけれども、今日も楽しかったです。ありがとうございました。
よし、じゃあ一言いくら。はい、ちょうど。
はい、これからも頑張ります。ありがとうございます。
はい、どうぞ。
これからも頑張ります。ありがとうございます。
ということで、はい、提供読みお願いします。どうぞ。はい、
はい、この番組は地域のために地域を超えて、ザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたしました。
来週は北九州からお伝えいたします。皆さんありがとうございました。さようなら。